Hawaii.
眠くなるまで、ダベってみたいと思います。ダベるっていうか、ちょっとまあどうでもいい放送をちょっとやりたい、思います。いつも通りです。雑学豆知識何これっていうやつをちょっとダラダラと、はっきり言ってですね、自分がただ眠くなるために読むっていう感じなので、まあ聞いてる人はほとんどいないと思いますけど、いいでーす。さあ、適当に言いましょう。一応まあ、ページのですね、アドレスはですね、貼ってますんで、貼りましょうか。うん、本当にどうでもいいですね。どうでもいいけどこういうの好き、こういう知識欲しい、はい、なので、適当に自分のですね、知識を広めるために、広げるためにですね、読みたい。はい、それをですね、口に出して言うことで、自分の、ものにしたいという感じですね。基本的にですね、そんな感じ、己のためにやるみたいな感じですね。さあ行きましょう。雑学豆知識700連発という、ですね、サイトです。はい、じゃあ行きましょう。てかね、気になるやつから読むのかどうしようかな。適当に抜いて読むかな。まあ、行きましょう。まずですね、どうでもいいわ、どうでもいいわ。ヤフージャパン、タイトルヤフージャパン。ヤフージャパンの正式スタートは1996年4月1日の15時20分。ああ、どうでもいいな。でもヤフージャパン正式スタート1996年なのか。なるほどね。あんま経ってないね。あんま経ってないね。はい、で、タイトルアイヌ。アイヌの意味は人。アイヌ語で、アイヌ人って言っちゃうと人になるの。はい、で、あくび。脳の酸欠による反射的な深呼吸があくびです。だから脳みそが酸素欲しいと、言ってるのが、あくびっつうですね、らしいですよ。で、朝顔。朝顔は日没後8時間経つと花が咲くようにプログラムされている。これなんか聞いたことありますね。うん、だからその辺コントロールできちゃうよってことですね。はい、マジでどうでもいいなこれ。マジでどうでもいいな、大好きこれ。で、アサヒビールイメージがある。初代1987年は山口智子、唐沢俊明の奥さんですね。で、アジト、地下組織の隠れ家、本部という意味のアジトは、アジテーション、扇動とポイントの合成語。 地下組織の隠れ家本部という意味のアジトっていうのはアジテーションポイントでアジト、へーの構成語なんだ。でアパート、次日本初木造アパートは上野クラブ、1910年11月6日忘れんなこれで、アフリカの大、アフリカ大陸最南端は喜望峰ではなく、アガラス岬、あーでも喜望峰じゃないっていうのはなんか聞いたことあんな、喜望峰じゃないっていうのは聞いたことあんな、なんかな次アホウドリ、アホウドリは国際保護鳥鳥である。でアポロ11号、まあ、バンバン行きますよ。1969年7月20日にアポロ11号アームストロング船長が人類最初の月面着陸に成功、最初の一歩は左足だった。どうでもいいな、ちょっと飛ばし気味にします。アメダス、地球、あ違う、地域気象観測システムというアメダスはオートメイティッド、メテロロジカルデータアキュイシ、なんだ、がわかんないシステム。これ何？最近英語と関わってないからものすごいわかんない。ACQUISITION。アキュイシ、わかんねえ。で、それの頭文字でアーメダス。これかけていい、あのさ、トーンと英語と付き合わないともうどうでもよくなるね。昔は普通に英語の論文読んでたとは思えませんが、 ACQUI、 ACQU、 じゃあ P、ですね、アキュゼーションでした。でもアキュゼーション？違う、アキュゼーションじゃない、ACQUI だから違うわ、アキュゼーションじゃないや、 ACQUI、SITISITI ですね、アクイジション、アクイジションかでいいんですかね、使わねえなー、 M&A って言っちゃうから M&A の A らしいんですけど、ダメだ。で次行きましょう。アリ、アリンコさんのアリ、アリは自分体重の50倍ものものを持ち上げ、体重の500倍ものものを引っ張ることができる、すごいわ。で次、アリゲーターとクロコダイル、アリゲーターっていうのは口を閉じた時に上の歯だけが出てるのがアリゲーターで、上下両方の歯、特に下顎4番目の歯が見えているのがクロコダイル、違いがそこで次、アリとキリギリス、イソップ物語のアリとキリギリスはもともとはアリとセミだった、登場人物のセミがキリギリスになったのはイギリスにはセミがいなかった、へえ。セミじゃな、よかったんじゃね、キリギリスにして、なんとなく。で次、アルキメデスの原理、古代ギリシャの物理学者アルキメデスが発見した原理、浮力の大きさはその物体が押しのけた液体の重さに等しいという原理、浮力の大きさはその物体が押しのけた液体の重さに等しいという原理、だから、水張ったところにボチャーンって入れて、そこからボワーッとその押しのけて液体がオーバーフローして出ちまうよと、その液体の重さに等しいというふうに言ってるやつですね、アルキメデスの原理、合ってますね。で、次、アルコール、マジでアルコール、アル・コールという人物がワシントン州シアトル市で泥酔の角で、逮捕されたと。角の泥酔ってこと？アル・コール出た、よくこの人、また誰が言ったんだこれ、本当かよ。で、アルコールのカロリー、ビールのカロリーは 100ml あたり 40kcal、 焼酎は200キロカロリー、ワインは70キロカロリー、ウイスキーは240キロカロリー。100ミリリットルだから、そうね、まあビールの場合は結構いっちゃうでしょうからね、40キロ100ミリリットルつってもっていうのはありますけどね、ウイスキーを100ミリリットルっていうとまた、まあ240キロカロリー。で、次。これ、とにかく赤からいってるんですね。で、次、アルミニウム。アルミニウムは地球上最も大量に存在している金属である。知らんかったわそれは。マジか。そうなの。それは知らないね。で、次、アンアン。雑誌のアンアンは一般公募からで、モスクワ動物園のパンダの名前。そうなの。創刊の1971年は日本にパンダがやってくる前の年。当時は表紙のロゴのそばにパンダのキャラクターが載っていた。そうなんだ。で、アンデスメロン。これ知ってたな。1977年に商品化したもの。日本が開発。由来は安心デスメロンを略してアンデスメロンになった。栽培も簡単で味も良く、生産者にとっても消費者にとっても安心ですよという意味が込められていると。その安心デスメロンっていうのは知ってましたね。これ聞いたことありましたね、どっかでね。で、アンパン。明治7年、銀座の木村屋、が大売り出しで大評判になる。日本人が好きな酒蒸しまんじゅうをパンと合体できないかなと考えて、できたのがアンパン。ジャムパンも木村屋が、明治34年に考案と。はぁ。で、アンパンマン。アンパンマンの生みの親はジャムおじさんだけど、名付け親はジャムおじさんではなくアンパンマン自身、自ら名前を名乗った。マジかよ、僕アンパンマンつったんだ。なるほどね。確かにそれしかないけどさ。確かにそうだ。イクラ。イクラのコピー商品を発見する方法はお湯に入れてみる。白く濁れば本物。タンパク質が凝固して白濁する。で、濁らなければ偽物。ただ寿司屋でイクラを入れる行為が勇気がいるし、店側もコピーイクラと本物とを混ぜている場合もある。そこで別な方法。イクラの軍艦を作るときは、容器の中に入ったイクラをスプーンですくい、それをシャリに入れる。そのときイクラはネバネバしてから、なかなかスプーンから離れないイクラは本物である。イクラはネバネバしているから、なかなかスプーンから離れないイクラは本物。コピーイクラを混ぜたイクラはすぐにスプーンから離れるから見分けやすいかも。とりあえずイクラが本物か偽物かっていうんで、お湯に入れてみて白濁っていうのは、知ってましたね。なんか昔やったことある、別にいいんですけど。別に、まあ良かないですね、偽物掴まれてもってのはあるからね。まあうまきゃいいか。で、イクラは鮭、マスの卵を塩水、漬けにした食品として認識されているが、実はこれロシア語エグラで魚の卵の総称。マジで。知らなかった。じゃあイクラちゃんってロシア人って、まあそういうわけではないですか。はい、マジか、全然知らんわ。いいなあ、このグダグダ具合が脳みそをいい感じでね、休ませてくれるね。どんどん眠たくなってくるわ。で、イソギンチャク。イソギンチャクは甲虫動物で、口の周りには触手があり、餌を取り込み排泄物は人間のように肛門がないので再び口から出す。はあ、どうでもいいな。で、イチゴ。イチゴはバラ科の多年草で、一般に果実と思って食べている部分は実は果実ではない。あの赤いところね。その周りにあるゴマのような粒々が本当の果実。これ知ってましたね。一般に果実と思って食べている部分は実は果実ではないっていうのはなんか聞いたことあった。で、いびき。仰向けより横を向いて寝た方がいびきをかきにくい。 れなんかでやってたっけなこれ、うん、で、次イモムシ、同様の手のひらを太陽にの歌詞にはアメンボが出てくるが最初の歌詞ではそこの部分はイモムシだった。うわイモムシじゃちょっと言いづらいもんね。アメンボの方がまだいいんじゃないの、メロディーに乗せる分にはそっちの方が合いそうな気がしますけどね。でイルカ、これも知ってましたね、イルカはもともと陸上生物だったため溺れることがあると、なんか聞いたことあるでそうだな、イワシの缶詰、1871年日本で松田正則という人がフランス人から製法を学びイワシを缶詰にしたのが日本で最初に作られた缶詰。1871年、へー、ほう、次、うわこれどうでもいいなで、インスタントコーヒー、インスタントコーヒーは、インスタントコーヒーも缶コーヒーも日本人が発明した。すげえ、そうなんだ、やるね。なんで他のところでは できなかったんだろうね。すごいね。あ、そうなんだ。で次ウェディングドレスウェディングドレスは純白が多いので下につける下着も普通は純白のよう、しかし欧米ではブルーの下着をつけることが多い。これはサムシングブルーという風習で、欧米では体のどこかに青色のものをつけておくと幸せになるという言い伝えから。おでウェディングマーチ、結婚式でウェディングマーチを初めて使ったのがビクトリア女王とアルバート公の結婚式から。ああ次ウォーキング、220引く年齢 ×60% の最大心拍数を維持するような運動強度がいいとされている。なぜだ、なぜ220引く年齢 ×60%、 妙な式だな、誰が導いたのこれ。ほうで次、ウグイス、ウグイスの鳴き声のホーホケキョウの最初のホーの部分は息を吸うときに出る音。息を吸うときにホーが来るのか。で、あそこでタメが入って最後ホケキョウが出るわけですよ。なるほど。これはなんだかわかんない。これ雑学でも豆知識でもない。嘘を本当に思わせる方法。嘘は最後まで突き通す。嘘は具体的に。普段と違う言い方をしない、どうでもいい うなぎのかば焼き、関東と関西ではうなぎのかば焼きも違う。裂き方は昔武士は切腹を嫌ったため関東は背開き、一方大阪は腹開きが主流。焼き方は関西はそのまま串に刺して焼くが関東は白焼きにし蒸してタレをつけて焼く。え、そのまま串に刺して関西は焼いちゃうんだ。白焼きにして蒸してタレをつけて焼くんじゃないんだ。ほう。で、うなぎパイ、夜のお菓子うなぎパイは、マムシドリンクのイメージから作られた。マムシドリンク、うなぎパイか。知らんねえ、そんなのあんの。それは知らんねえ。で次、ウルトラマンエース、ウルトラマンエースは捨て子だった。捨て子なのこいつ。ウルトラマンの世界も大変やね。 M78 星雲でも捨て子がいるかい。ウルトラの父によって引き取られた。まあウルトラの父ですからね。もうてかウルトラの父っていう名前もな、全部お前らの父ちゃんだからっていうことになりますからね。そしたらね、引き取られたんだ。これも知らないなこれも面白いね。そうなんだ。で次エクリン腺、人間には汗を出す汗腺と言われるエクリン腺という匂いのある液を分泌するアポクリン腺がある。人間にはこの両方があるが、猫や犬には汗を出すエクリン腺が足の指の裏とごく限られたところしかない。 汗をかくエクリン腺は人で230万あると言われる。アポクリン腺っていうのはなんか聞いたことある気がします。はい。で次、エスカレーター。エスカレーターの傾斜角度は30度。え、これ決まってんの？これ急なエスカレーターってないの？常に30度、これは決まってんの？でもう一つ、エスカレーター、日本で初めて設置したのは東京の日本橋の、三越百貨店で、大正3年アメリカ製。また国産初のエスカレーターは昭和3年大阪、新京阪、いいのかな、電鉄、天禄ビル、一般的には傾斜角度は30度、走行速度は毎分30m から40m。 へえ。で次、エッジ。ことの始まりは昭和初期に、女学生がいやらしい男性を変態と呼び始め、戦後には変態の頭文字だけを使ってエッチな人、スケベな男性と象徴するようになったらしい。うん、変態、うん、なるほど。なんで変態って使うようになったのかね。なんか変な気もするんだけどね、この字を当てる、うん、まあいいよ。で、エッフェル塔。パリのエッフェル塔に正面はない。どういうこと？パリのエッフェル塔に正面はない。正面、こっちが正面っていうのはないと思う。まあ、でも別にそんなもんありそうな気がするけど、他にも。そうでもないのかな。こっちからが一応見てっていう、どっから見ても別に、うん、じゃあなんて言えばいいんだろう、はい。で次、エベレスト。世界最高峰の、エベレスト、山の名前、は1830年から1843年までインド測量部長官を務めたサー・ジョージ・エベレスト大佐にちなんで付けられたもので、チベット語ではチョモランマ、大地の母と言われ、ネパールではサガルマーター、大空の頭と呼ばれている。チョモランマはね聞きますけど、サガルマーターなんて初めて聞きましたね。次、エレベーター。1890年エレベーターが最初に設置されたのは浅草の、凌雲閣。ほう、1890年。エスカレーターがいつだっけ。エスカレーターが大正3年っていつだよ。わかんねえな。で、エロ漫画と、これも中学生男子だったらほとんどの人が地図で探したであろう、まあ、今だと Google Earth があったりするからなんかわかんないけど、1774年にキャプテンクックが公開中に命名したというエロ漫画島が南太平洋にある。現地の言葉でこれは人間ですという意味。これは人間です、エロ漫画。あ、そうなんだ。それは知らん。で次、鉛筆。日本人で初めて鉛筆を使ったと言われるのは徳川家康。これもなんか聞いたことあんな。最近なんかそういう系のものが多いから、なんとなくね、なんか聞いたことあるのもちょこちょこ、うん、そういう系の番組が多いですからね、なんかね。日本で初めて鉛筆を使ったと言われるのは徳川家康。なんだっけ、初めてパンツ履いたのは、豊臣秀吉だっけ。あれ、信長か秀吉じゃなかったかな、違ったかな、秀吉かな。で次、お愛想。昔は常連になると飲み代は全額払うのではなく、毎回1割ぐらいはツケとして勘定を残しておくのが粋な飲み方だと言われていた。反対にツケを払い切ることはその店と縁を切ることを意味していた。お愛想っていうのは愛想が尽きた、ツケ、勘定を全て払い、もう二度と来ないぞという意味。本来は馴染みの店ほど使用禁止用語であるが、今では日常的に勘定を支払うときに使われている。お愛想と、愛想尽きたわと、もういいわ二度と来ねえつ。あ、そうなんだ。で、オウムとアレフ。 オウムは A プラス UM でアウンの呼吸のアウンのことで、これは A と UM で始まりと終わりを意味し、アレフっていうのはヘブライ語のアルファベットの最初の文字を意味し、始まりを意味する。アレフ、アルファベット、はあ、オウムからアレフに変わりましたけど、そういうことなんだ。で、次、オウムの法則。ドイツの物理学者ゲオルグ・オウムが発見した、導体を流れる電流の強さが導線の長さ過去抵抗に比例し、導線の断面積に反比例する法則。電気学の最も基本的な法則とされ、電気抵抗の国際単位は彼の名前にちなんでオウムと呼ばれている。これはあまり別にどうでもよかったな。おじや、鍋の締めくくりのおじやは、ご飯を鍋に入れてから絶対にかき混ぜないのが美味しいおじやを作るコツ。かき混ぜるとご飯がのり状になってしまい、食感が台無しになってしまう。知らんかったわそれは。本当かこれ。おなら、おならを我慢すると我慢したガスは腸から吸収され、血液を回って尿などとして出るらしい。本当か。吸収、ガス吸収すんの腸。そうなんだ。次、おにぎり、石川県鹿島郡笠井町にある杉谷茶の畑遺跡、何それその遺跡の、住居跡から昭和62年に日本最古のおにぎりが出土した。弥生時代中期頃のものと推定。米はもち米、当時葉で包んで米を蒸していたらしく、おにぎりのような形になっていたよう。現在のちまきのようなものかもしれない。ほう、おにぎりが出るのがすごいと思うわ。その頃のなんていうの、なんでおにぎり出るの、そのなんつうの、え、すごいね。ちゃんと、すごいな。で、お化けの九太郎。お化けの九太郎の九は深い意味はない。作者の藤子不二雄が名前を考えているときに小田急線に乗っていた関連で思いついたと言われている。超適当じゃん。で、おひな様。並べ方は関東と関西では違う。関東では、男、のひなは向かって左、女は右、関西では、その逆が多いと。なんでも逆やんね。で、次、カーニバルとフェスティバル。これ知ってたね。カーニバルとフェスティバルの違いは、参加して楽しむ祭りがカーニバル、見て楽しむ祭りがフェスティバル。これ知ってたな。これずいぶん前に伊集院のやつで聞いたな。これも高校生ぐらい知ってたのこれ。で、カウスボタン。てかね、このサイトの人、伊集院の聞いてんな、完全に。って思うよ、これ。カウスボタンについて。ナポレオンがロシア遠征の時に配下の兵士が袖で鼻水を拭えないようにつけたのが始まり。これ本当かっつってたけど、本当なのこれ。当時。うん、袖で鼻水拭えねえように、あそこにボタン、なんであんなとこにボタンつけてんのってあるけど、ファッションとしてまあそれなりにっていうのもあるけど、鼻で鼻水拭おうとしたらボタンか、拭えねえじゃんっていう風な意味でつけたのが始まりって、本当かなこれ。で、次、かき氷。かき氷を食べるとなぜ頭が痛くなるのかっていうのは、脳が極端な刺激を受けるとそれを痛みとして捉えてしまうから。かき氷によって口の中が5から10度以下に冷やされると、この刺激が痛みとして感じられる。痛みを口の中ではなく額やこめかみなど他の部位で感じることを関連痛と呼び、これは神経系統が一種の混乱を起こすことによって生じると考えられている。考えられている、だからまだ未だに分かんないんだ、メカニズム。そんなもん。で、次、カジノ。イタリア語で、小さい家という意味。それは知らない。で、カスタネット。現在のカスタネットは赤青の両方が合わさってできているが、それ以前は赤色の女子用と青色の男子用に分けられていたと。 差別だっていう風に なったんですかね。あ、これもね、これは別に、なんだろう、そういう職業柄とか、仕事柄とかそういうので知ってる人もいるんじゃないかというふうに思いますけど、ガスボンベ、ボンベは、鋼製で高圧ガスが入っており、一般的に圧縮酸素用は黒色、黒、液化炭酸ガスは緑色、圧縮水素は赤色に塗られていると。これは使ってる人ならっていう感じじゃないの。で、次ガッツポーズ。ガッツポーズはガッツ石松が作った。これもそうですよね。もともとボクサーのね、すごい強かったガッツ石松、ガッツポーズ。で、次、カニ、カニは横に歩くものと相場は決まっているが、クモガニは前に向かって歩き、アサヒガニという種類は後ずさりをして移動する。はあ、どうでもいいの。で、カバ、カバの汗はピンク色、元は人間と同じ透明だが、汗に含まれている色素が空気に触れると酸化して赤く変色してしまう、血のように見える。これもなんか聞いたことありました、はい。で、カバ、もう一つ、カバの肉はあらゆる動物の中でも最もまずい。マジか、それはマジなのか。次、カフェ、カフェテリアは屋内、カフェテラスは屋外。で、次、カマキリ、ゴキブリから進化したとも言われる。へえ、カマキリ、どう進化したらあいつになるんだよ。肉食性が強く、メスが交尾中のオスを食べるという、奇妙な習性も有名ですよね。これ謎だよな、カマキリな。で、もう一つ、カマキリ、カマキリのオスは交尾中にメスに頭をかじられても交尾をしてしまうという。人間とは違い、昆虫のように、体の節で仕切られた生き物はそれぞれ体の節ごとに中枢があるので、このようなことができる。一般的にはメスが交尾中にオスを食うのは、オスはメスに食われることで卵の栄養となるという説が有力。すげえ、怖え。っていうか、それぞれの節に中枢があるっていうのも、やっぱ虫ってすげえっていう、わけわかんねえ虫。で、ガム、ガムを口に入れると柔らかくなるが、唾液のせいではなく体温で柔らかくなる。その証拠に口に冷たい水を含むとガムは固くなる。マジか、これ。あ、そうなんだ、そういうことだって。次、カメラ、小西六右衛門、小西六写真工場の創立者が明治15年工業化に成功。日本初の 35mm カメラは昭和10年観音カメラ、現在のキャノンが最初。へえ。で、次、カラオケ、カラオケを最初に考案したのは井上雄介というバンドマン。ステレオとエコーの入った装置を考案し、店に売り込んだ。100円コインを入れると彼のバンドが演奏した曲が流れるというもの。あっという間に広がり、大手メーカーも続々とカラオケ市場に参入が、特許を取っていなかったため大金は入らなかった。これも聞いて、知ってましたね、特許を取ってなかったからっていう、知ってましたねっていうか、知ってる人いっぱいいるでしょうけど。カラオケボックス、これは本当かどうか分かりません、高得点を出すには教科書通り音階に忠実に歌うこと。なぜなら採点機はマイクを通した人の声と機械の音楽の2つの音の波形を比較して点数を計算しているからである。違いがあるとマイナス点となり、減点法で得点が決まる仕組み。ほう。次、カレーとヒラメ、どちらともヒラメかカレー目に属する魚、分かりにくいのも当然。カレーとヒラメってヒラメかのカレー目なの、何このややこしいやつ。魚の頭を手前にして自分に対して垂直に置き、魚の頭を手前にして 自分に対して垂直に置き、目が左側に寄っていればヒラメ、右に寄っていればカレー。釣り師などでは左ヒラメの右カレーと言われている。これは知らなかったです。はい、で次カレー。カレーを皿に盛った時、その面積比はカレー5、ライス3の比率が最も綺麗で最も食欲をそそると言われている。でも基本的にカレーってなんかそんな感じで、なんだろう、知らず知らずのうちに盛られてる感じがしますね、そうやってね。あ、自スレか、まあ、あんまいらないでしょうけどね。一応書き込んでくださってる方がいるんで、せっかくだから生かしましょうね。どうしようかな。まんまパクるか。まんまパクって一応のけとくかな。はい。ですね。ファイルバンクとか使ってないですけどね。ファイルバンク使ってないというか、別に、なんだろう。対して、また最近ちょっとやり始めようかなっていう感じですけど、どうかなっていうところがあるんで、録音するかなっていうのがありますからね。ですね、ちょっと待ってくださいよ。これが面倒なんですよね。28スレブですか、久々の。久々に、ジーターを、新スレ作るような、気がしますね。これパスワードなんだよな。これでいいんだっけな。パスワード忘れてるよ俺。これし大丈夫かなこれ。あ、書き込めたよ、よかったよ。はい、大丈夫ですかね。はい、一応立てましたね。一応ね、はい、まあついでなんでレース読みしましょう。990、あらおっちゃん、今度おっさんじゃないですけどね、こんばんは。991、アリの体重っていくつぐらいだろう。 0.01g くらいと。コンマ01ね、あいつコンマ 01g で、ってことはあいつが100匹いたら 1g？ あいつ100匹いたら 1g はあるかね。あいつ1匹いたら1円玉ぐらいにはなるかね。ならなそうな気もする。100匹でも足んねえ気がする。でも100匹いたら 1g ぐらいいくか、わかんねえや。で992、アルミニウムって加工難しいんだっけと。アルミニウム加工簡単なんじゃねえの、あんなやらけえの。そんなに難しいのかな。アルミニウム自分しあまり詳しくないからわかんないけど、だって1円玉にもなってるよ。加工が難しかったら1円玉にも採用されないんじゃない。加工性はいいんじゃないのこれ。だってアルミニウムって融点でどれぐらいだっけ、660度ぐらいだっけ。アルミニウム楽勝なんじゃないの、いろんな金属の中では。そうでもねえのかな。で今日は93、ガチムチの起源はおっちゃんだよねと。あ、まあだどっかのおっさんかもしれないですけど、まあ自分じゃないです。で今日は94、おっさん自すればとおっさんじゃないからね、20代の、ちょいちょいだけど。よくわかりませんけど、はい。で、995、黄金比的なと。黄金比ね、カレーライスのやつですね。時計もあるんですよね。時計も何時何分指してんだっけ。なんか一番美しく見える、なんかあるんですよね、短身と長身のやつ。だから時計のカタログ見てると大体同じようなところに指してるはず。 デジタルだと何時何分がいいって言われてんだろうね。それはわかんねえな。あと、車、中古車とかのもありますけど、あの角度、どのぐらいの角度で撮るとなんか綺麗みたいな、なんかあるはずなんですよ、確か。で、996、1円作るのって確か1円以上はかかるよねと。そんなあんな大量にダラーって作っても負けてんの、あれ赤字でもかかりそうだな、1円以上わかんないけど。で次行きます。カレーライス、明治10年頃すでに東京風月堂のメニューにあったが、当時はまだ高級料理だろうな、まあ、明治10年ですからね。大衆化は昭和4年頃、小林和美なのかな、13って書いてあるのアイデアで阪神百貨の食堂に登場して大人気を博した。やったねこれ。で次、カレンダーに置き換えるとっていうので、地球の誕生を1月1日として現在までを1年に置き換えてみると、人類の誕生は12月31日午後10時に当たると。さっきじゃんぐらいこれもうなんかで聞いたことありますね。これ何、感触を起こすの感ってこと、これちょっと、いいんですかね。違うな、これなんていうの、かがわかりませんだよこれ。これなんて読むのかわかんねえ。これ何の温度なんだろう。寒？寒か。寒。熱寒とかの寒でいいの。人肌は、体温より厚めの46度以下。普通の寒は52度前後。熱寒は60度前後。いいんだよね。漢字で見ないからわかんねえや。で次、カンガルー。カンガルーは自力で袋の入り口の開け閉めが可能。これマジかこれ。何自力で袋の入り口の開け閉めって。てか自力でできなかったらどうすんのカンガルー。おめえの袋だろこれ。人の袋じゃねえんだから。そうなんだ。で次、カンニング。難易度と倍率では世界最難度の試験。科挙、科学の科に、化け学じゃない方の科学に、挙手の挙、まあ、上げる科挙って書いてある。で、カンニングをした受験生がいたと。下着の裏一面に米粒のような小さな文字で15万語も書き記し着用していたと。下着の裏一面に米粒のような小さな文字で15万語も書き記して、どうやって見てたんだよこいつは。カンニング、そんだけ15万語も書き記す努力があったら記憶してんじゃねえのって思うけど、わからん。で、997番、雑学、あ、これ、実例ね。997番、実例とか聞いたね。雑学サイトのバックの色がきつい。俺も。これはね、これ、黄緑なんですけど、すごいね、それを見てからね、他の部分を見るとね、なんか違う色に見える。で、次。ガンモドキ。ガンの肉に似た味がするからガンモドキと付けられた。ガンっていう鳥がいますけど、ガンの肉ってガンモドキの味がするの？ガン美味しくないな。そういう意味では、肉という意味では微妙だな。ガンモドキ別に嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、そのなんだろう、その程度なのか鳥の肉。次、キーボード、一般に使われているキーボードはその左上のキーの並びから QWERTY ハイレスと呼ばれている。クワーティいいのそれで、ハイレスと呼ばれている。一見ランダムに並べられているこのアルファベットのキーだが、やはり文章を打ち込むのに効率よく並べられていると思ったらどうやら違うよ。コンピューターのキーボードの配列はタイプライターに由来しており、初期のタイプライターはパソコン初心者がやるように2本の指だけで打つことを前提としてデザインされていたのだが、10本の指を巧みに使いタイピングの速度はどんどん加速していった。アームの衝突を防ぐために連続して現れることの多いアルファベット同士がなるべく遠くに配置されるように、それでいて左右交互の手で打ち込むようにとデザインされたのが現在のクワーティー配列です。ていうかこれ考えた人すげえ。なんでわざわざ考えたね、頑張って、連続して現れることの多いアルファベット同士がなるべく遠くに配置されて、それでいて左右交互の手で打ち込むようにとデザインされたのが、現在の配列だと。まあこれ英語打つ人じゃないから分かりませんけど、ほとんどローマ字打ちに適したのはどういう風な配列だったんですかね。まあでもそれだと日本でしか使えませんからあんまり良くないですけど。でキティちゃん、あこれはいいや、これもうほとんどの人知ってんじゃないの。1974年、昭和49年11月1日に誕生したキティちゃん、キティちゃんの体重は、リンゴ3個分ですよ、ね、リンゴ3個分、何リンゴかにもよりますけど言いません、で次、これ本当？キムチボーナス。韓国には普通のボーナスだけでなく10月頃に給与1ヶ月分のキムチボーナスがある。これ本当かよ。これキムチボーナス？お前どんだけキムチねえとダメなんだよ。何給与1ヶ月分のキムチって送られてくんのこれ。給与1ヶ月分のキムチなんか来たら1年過ごせんじゃないの、日本人なら余裕で。余裕じゃないかもしんないけど、何それ、キムチボーナスって。はぁ。で次キャラメル、本格的な製造を始めたのは明治35年森永太一郎で、当時はバラ売り。これが森永キャラメルの原型。嘘、これ知らなかった。キューピー、キューピーマヨネーズを作ってる会社はキューピーではなくキューピーで、湯の文字が大きいのが正式。これマジか。これキューピー株式会社がキューピーマヨネーズ作ってるの、わかりづらい。本当これマヨネーズ見に行きたくなるね、冷蔵庫開けて。これマジかよ。これで次、キオスク。キオスクは清い売店という意味、ヨーロッパ各地でも使用されているネーミング、でこれは知ってましたね。これなんかで聞いて、調べたこともありますね。キリンビール、キリンビールのラベルのキリン、まあ、清純キリンですけども、にはの絵にはキリンっていう文字が1文字ずつ隠されている、あのデザインの中にね、っていうのは、なんかある。それで、探したことありましたね。あるんですよね、ちゃんとうまくそのデザインの中にキリンが隠れてて、まあ、あの辺は、まあ、なんだろう、独自のそういうあれを出す意味では、うまいなっていうふうには思いましたね。で次ギロチン、フランス革命でルイ16世が処刑されたギロチン。国王は機械いじりが好きで、ギロチンの設計図を見た際、苦痛を与えず一瞬にという思いやりから四角い刃を三角形にするよう指示したらしい。真四角のやつがズコーンと落ちていくんじゃなくて、斜めにスーッと入ってる刃ですよね、ギロチンって。はぁ、そうなんですよ。苦痛を与えず一瞬にという思いやりからだって。へぇ。 四角だとスカーンっていかないのか、ずっと入っちゃって終わりなのか。で次グアム島、マゼラン海峡を抜け太平洋を99日間航海し、1521年マゼランが一つの島にたどり着き上陸。ほっとして上陸しようとした矢先、島の住人たちにあっという間に小舟を奪い取られたので、怒ったマゼランはその島の住人の家屋等を焼き払い自分の小舟を取り返したと。マゼロンか、マゼロンじゃねえ、マゼラン、マゼランやっちゃった、頑張ったねおい、怒らせたねマゼラン。その時この島にポルトガル語でイゾーレ・デ・リ・ラドローニと名付けたと。日本語では泥棒諸島と命名された。何世紀もの間グアムは泥棒の島となっていた。へえ、そうなんだ。で次食い倒れ人形。食い倒れ人形の本名は食い倒れ太郎。あれ亡くなったんでしたっけ、あいつは。あいつはまだどっか引き取られたんでしたっけ、忘れましたね。で、ジーダレス読み1000。いやだって向こうって1年分のキムチを総出で漬けるって言うじゃない。白菜200個とか一気に漬けるからえらい出費になると思うよ。そりゃボーナスも出るわなと。白菜200個、いや白菜200個でもたかが知れてね。でもそんなえらい出費なほど出費、あでもな、総出でみんなでつけんのすごいな。本当にキムチないとダメな人たちなんだね。キムチボーナスか、すごいね。で1001番、変なところに思いやりがあるなと。ギロチンね、そこっていう、そこなのっていう、ありますけどね、なんとなく、はい。で、くしゃみ、くしゃみを連続し、連続でした回数の、この言われようですけども、1回目だと、褒められ、2だと憎まれ、3に惚れられ、4風邪をひくと。1回目くしゃみバーンってしたら、お前どっかで褒められたんじゃないのと。で2回くしゃみするとお前憎まれてんぞ誰かにと。で3回目だと惚れられてんぞおいと。で4回目はお前風邪ひいてるわということですよ。で次クジラ。クジラが哺乳類であることを最初に指摘したのはアリストテレス。どんだけ昔なんだよ、すごいなおい。クジラ見て哺乳類だって思ったんだこの人、すごいね、頭いいよこの人。どう考えたって言われなきゃ思わないと思うけどな。言われなきゃって言われ、その何つうの、哺乳類だって思わない気がするけど、なんとなく、なんとなくっていうかね、やっぱりその辺すごいですねやっぱりね。これもね、その理由は知らなかったけどなんか聞いたことあったな。薬とグレープフルーツジュース、薬とグレープフルーツジュースを一緒に飲んではいけない。それはグレープフルーツジュースの成分であるフラノクマリン類という成分が作用して薬の血中濃度を上げ薬が効きすぎてしまうから。これにより頭痛などの症状が出る。なんかなんだろう、なんかそう、とりあえず薬飲むときは水で飲めって言いますよね。水かお湯、とりあえずお茶で飲んだりとかはやめなさいというふうに昔から言われてましたけど、やっぱり変な、反応しちゃうとまずいから、作用しちゃうとまずいから。で特にそのフルーツでグレープフルーツジュースとかはやめんさいというのはなんかで知ってましたね。なんかで知ってたけどその程度です。理由は知りませんでしたけど、フラノクマリン類って何ですかね。まあそんなのが入ってるんですね、グレープフルーツに。でもまあどう考えても薬をグレープフルーツで飲もうっていうのがなかなか発想として出てきませんけどね。で、次、クマのプーさん。 大好物蜂蜜、嫌いなものはチーズ。チーズ嫌いなんだ、熊野プーさん。そういう設定があるんですか。うわ、これすげー見て、雲、スパイダー、雲にコーヒーを飲ませるとって飲むのかい雲。カフェインで錯乱状態になり、デタラメなデザインの巣を作る。見てーなこれ。あいつが作るそのデザインの巣っていうのはそれなりにそのなんだろう、不思議ですけども、なんか綺麗なデザインの巣を作りますよね。でもデタラメになっちゃうんだ錯乱状態で。ある意味アートだなそれも。はい。で、クリーニング、ドライクリーニングを考案して近代的な商売としたのは明治39年日本橋に設立された白洋社が最初。はぁ、明治39年ですか。もうそこでクリーニングっていう、でも相当高級な感じがしますけどね当時、うん、わざわざですからね。それ微妙ですけどね。グリコ、一粒 300m には何の根拠もない。そりゃそうだ。あ、カロリーとかそういうのから取ってるわけではないってことですか。うん、一粒 300m、ありますけど、もうそれすら知らない人が多そうですけどね、若い人だと。微妙、わからん。で、次、クリップ、クリップを発明したのはアメリカ人。ある時バス停でバスを待っている間に手元にあった針金を何気なくくるくる巻いて遊んでいるうちに思いついた。早速特許を取り企業に託したところ、便利な上に価格も安かったので大量に売れ、その発明者は巨万の富を得たという。クリップすごいな。もう今でも自分も使いまぐりングですよね。使いまぐりですからね。単純だけど便利ですよね。あれなんだ、確かに言われてみれば単純だけど思いつかない感じはしますよね、あの形。やるなぁ巨万の富得てもいいよ、そんだけの発想があれや。そう、なんかできそうでできないとこやっぱね、うまく持ってくるのはそういうね。で、次、血液型の O 型。生まれ変わったら血液型は何型がいいと聞くと、 O 型の人は O 型と答えるケースが 100% 近いらしいと。なんだそりゃ。でも言われたら自分は O 型ですけど、 O 型と答えそう。何、別にどうでもいいんですよ別に。あの、なんつうの、なんていうのかな、 A 型はなんとかでと、その血液型、性格診断みたいなさ、なんかあるじゃないですか、なんかそういうの。 O 型はおおらかでとかさ、 A 型は几帳面でとか、よく言われますよね。言うじゃないですかそういう言われて。別に4パターンなんかに限んないからどうでもいいっちゃいいんですけど、なんか O 型の人、別に血液型何がいいっていう、何がいいっていうのもよくわかんないですけど、その別に O 型って言いそうな気はしますけどね。そんなに別に、そうだな。コアラ、コアラは水さえ飲まずユーカリの木だけで生きている。そうなの。あいつすどうしたああいう風になっちゃったんだろうコアラ。どう考えても生物としてはなんか残念なやつですよねあいつ。あいつだってわざわざさ、ユーカリっていう毒のあるさ葉っぱを食ってさ、一応それをさ、それで死なねえように体が浄化できるシステムが入ったから生き延びてるけどさ、だからそっちの方に集中してるから動けねえしさ、なんかボケーっとするしか、もう、うわお腹痛えっていう感じなのか知らないけど、やべいいわ俺遊びに行かねえわ今日俺休むわぐらいの感覚でずっとあの木にいるわけですよ。で、うわ飯ちょっと食べようかなと思ったら、いけねえまた食中毒。あそうかって、あんだけ真っ黄色の米だったら食っちゃダメだよなって、炊飯器カチカチじゃんっていう、いう感じじゃないですか。だからあいつはまあなんつうの、人間に好かれるような姿してたからよかったけど、 こいつどうでもいい姿してたらコアラもうねえこいつ絶滅してたかもしれないですよ。かなり無茶してるもんな、うん、こいつ忍者の体質になろうとしたのかな、わざわざ毒を少しずつ体にあの入れてって、うん、毒に強くなりたいだけどちょっと体は俺弱いんでっていう感じで、じゃあなんでユーカリ食ってんだ、俺水さえ飲まねえんだ、よくこいつ水のユーカリの木だけでよく生きられんね、すごいね、水分どうなってんのこいつ大丈夫かよって思うけど大丈夫そうですけど、ああとりあえずまあ眠っときゃっていう、とりあえず眠っときゃ治るかなぐらいの感覚ですけど、で新スレです、28スレ目、2番、アリストテレスって誰、哲学関係と、哲学者ですよね、ギリシャのね、あの紀元前の人ですよね、うん、でもあの細かい話は自分できません、わかりません、はい、ごめんなさい。で、3番クリップパネーと、クリップすげえパネーですよ、あれを超えるやつなんだろう、その安くて、まあ、使うし、だって自分の目の前にもなんかさ、あの間違いでポケットに入れっぱなしだったクリップあったもん、会社で使ってます。で4番クリップって針金の、と、そう針金の、うん、針金のクリップ、これさ、いや単純だけどさ結構し、なんだろう、なんかぼーっと見てると不思議な感じしてくる、よく思いついたなと、うん、なんかいけるっていう風に思ったんだ。てかなんでこいつバス停で待ってる時に手元にあった針金っていう書いてあるけど針金があったんだろう手元に、でしかもこいつくるくる巻いてるぐらい暇なんですよ、バス停でバス待ってる時に、不思議だな。で次ゴキブリ、ゴキブリはこの地球上に2億8000万年も前から住んでいる。でゴキブリよりもさらに前にトンボ、トンボは3億2000万年前から住んでいる。トンボのが先輩じゃん。あ、そうなんだ、ゴキブリよりトンボのが前なんだ、今のところはね、もしかしたらもっとそのなんか先祖みたいのでなんかいるかもしれないですけど、今のところってことさ。でゴキブリっていう、ゴキブリ3つ目ですよ、1匹見つけたら30匹はいると言われるゴキブリは何十億年も前から地球に住み着いた、いわば、先駆者であり生ける化石とも言うべき昆虫、何十億年も前からって書いてあるけど2億8000万年、前らしいですけど、でその名前は食器をかじる意味のゴッキかぶり、ゴキっていう漢字は、なんだろう、ゴっていうのは丁寧な言い方をするときにつけるゴで、キっていうのは器をかぶり、かじるっていう意味でかぶり、ゴキかぶりから来ているが、古くから人々には嫌われ続けていたと。はぁ、食器をかじる意味、食器のとこにも全くゴキかぶりがいると、ゴキかぶりゴキかぶりって言ってたら蚊がなくなってゴキブリになったんです。もう昔からダメなんだ、昔から嫌われてる、昔から新聞紙で叩かれてる。で次、そうだな、こけら落とし、もともとは家を新築した時に屋根の一部を削り落とすことから始まった。コケラーとは材木を削るときに出るカンナくずのことで、このくずを落とすことが家の完成としていた。それが劇場の新装会場を意味する言葉になった。ほう、次、こたつ、北に行くほどこたつを使わなくなる、北海道ではあまり使う家はないとか、これはストーブを多用するため、寝るとき以外は一日中ストーブをつけっぱなしにするようだと。一日中ストーブつけっぱなしか、一酸化炭素中毒にならないように気をつけないと。今はどうか知りませんけど、ハロゲンヒーターいろいろありますかね。でなんとなく思い出した、 なんだっけ、掃除機で有名なあのダイソンが、今度羽のない扇風機を発表したんだっけ。あれいつの話なんだろう。はなんかで見たな、痛いニュースで見たんだっけな、俺サイトで羽のない扇風機っていうのをかえ、作っちゃったっつってダイソンが、飛行機のエンジン関係の構造を、参考にして作ったような、やつで、本当に羽なくてただ丸っこい、まあ、軸みたいなのがあって、そこにただの丸いなんだろう輪っかがついてるだけで、そっから風がブワーッと来ると、それなりの、風量が来るらしくて、羽がないから、我々はつうのもできないし、あとその羽でその指を切るとかね、その巻き込まれるみたいな心配もないっていう、まあ、画期的な扇風機らしいですけど、てかそれ扇風機っていうか送風機って言ったのがいいのかな、が、でもその代わり、そこそこ値段するらしくて、3万以上するんだっけな1台だから、まだ値段の部分で全然なんだろう、今その扇風機って言っても、その羽で傷つかないように羽自身がそのなんだろう、柔らかい素材でうまく作ってあったりするものがあったりとかするんで、まだまだ扇風機の方が、市場は負けないでしょうけど、でもなんつうのかな、ちょっと欲しいって思ったね。その未来的な感じがしたのがすごいいいなと思う。あれはいいなと思いましたね。かっこいい感じがしたの、その未来、羽のない扇風機で、ただ輪っかから風がドバーって来るらしいんですよ。あれびっくりすると思うわ。あれどっちからどっちに吹くんだ、あれどういう風になってんの、さっぱりわからん。ちょっとしっかり読んで、また何かあのブログに書いたりとかしてみたいと思ったりもする。で、次ゴッホ、画家のゴッホはピストル自殺したが、そのピストルはそもそも絵の制作中に邪魔をする鳥を追い払うためのものだったと。絵描いてる時に鳥がバサバサバサって言ったら、うるせえってパーンって撃ってるので自殺しちゃったんだ。で、粉木じじいが石になると最大2トン。重いわ。そんなんなんのあいつ。粉木じじいね、乗っかって石になりますけど、最大2トンって最大っつうのがよくわかりませんけど。はい、で次、これ知ってましたね。コマーシャル、まあ、CM って言いますけど、CM の正式名称はコマーシャルじゃなくてコマーシャルメッセージの略ですっていうやつですね。コマーシャルだと思ってる人が、多かったりするんですけど、コマーシャルメッセージの略だっていう、これはなんかで自分知ってましたね。次、コンセント、電気製品を用いるときにプラグを差し込むコンセント。英語のように思いがちだけど、本当は電気技術者が命名した日本特有の呼び方。英語ではプラグソケットまたはアウトレットという。これもなんか、聞いたことありますね。そのなんだろう、英語ではなんとかというっていうのは知らないけど、その日本特有の呼び方でコンセントみたいな、そのなんつうの、英語圏のところでコンセントって言っても通じないよみたいので、聞いたことがあるような気がします。で、ジーターレスよ、5番、針金グリッと曲げたやつすぐ外れないと。いや、どれぐらいの紙を挟むかにもよると思いますよ。それはね、厚みが増してたらもうその針金クリップじゃ大したねあれがないんで、その押さえつける力がありませんから、なんつうの、今はね、今は このクリップよりもはるかにもういいものはいろいろありますけど、でもそれでもまだ この針金クリップはやっぱ生き残ってますよね。その安さとさ、まあ、手軽なあれがいいのかね。未だにかなり主役で頑張ってますよ、そういう部分では。 で、6番一酸化炭素中毒って聞こえたと。一酸化炭素ね、一酸化炭素ね、聞こえないよ。で7番カテンがってなんだカテンって、カーテンでしょこれ。カテンがたまに羽に絡まるのがなくなるんだと。あ、カーテンが風でわーってあって羽にガクガクガクって絡まるんだ。絡まる？そんな？ちょっと置いてある場所が良くないんじゃないの、あの扇風機のっていう気がするけど。で次、コンタクトレンズ。コンタクトレンズの原価は10円、臨床実験、開発費、その他の経費を考慮しても数万円は割高かも。あ、マジで？原価10円コンタクトレンズ。それはね、ちょっと、ぼってるね、数万円は。ほんと？割高かもって書いてあるけど、すごい割高に感じるんだけど。なんで、まあ、でもそれでも売れたら、いいんだもんな、別に。売れたら別にいいもんな。数万円で売れたんだもんな。へー。で次、コンドーム。コンドームは16世紀、中頃にイギリスのチャールズ2世の、医者であった、その専属の医者であったコンドーム伯爵から名前を取ったと言われている。あ、そうなの。この名前がついたのはかなり後で、避妊具の一つとして誕生した頃は魚の浮き袋を利用していたのでフィッシュスキンと呼ばれていたと。うん。で次、コンペイトウ。コンペイトウの角は24個あるのが良品とされていると。あ、マジかよ、24個もあるの。結構あるね。でもなんでそれが良品なのかがよくわからん。別にそうじゃなくても良品っちゃ良品だと思うけど。サーカスの舞台。サーカスの語源はラテン語キルクス。キルクスっていうのは CIRCUS、 サーカスか。なるほど。演習とか回転っていう意味、つまりどの観客席からも見渡せる輪ということ。古代ローマ時代に円形の競技場で人間と猛獣の格闘や競馬も行っていたことに由来する。なるほど、なるほどね。で次、サシスセソ。サシスセソの順に調味料を入れるように覚えておくといい。煮物とか。サは砂糖、シは塩、スはお酢、セは醤油、まあ、セウ油ですね。でソは味噌。でもこれぐらいは知ってんべ、家庭科とかでやるべ。これ味を染み込ませるものを先に、香りのあるものを後にすれば風味を損なわない。次、さつまいも。鹿児島県で栽培されていたからさつまいも。当地では辛いもと呼んでいる。本当か。で次、さつまいも。さつまいもを食べてもおならの出ない食べ方は、ヤラーピンという物質が含まれているさつまいもの皮を食べた方がいい。ヤラーピンはでんぷん消化酵素の一種で、一緒に食べると胃や小腸で消化を助けてくれる。さつまいもの皮と一緒に食えばヤラーピンがいるからおならが出にくい、出ないのか。知らんかった。次、サングラス。サングラスは15世紀以前の中国から。中国なのこれ。裁判官が判決を下すまでその真意を顔全体の表情で悟られないようにするため、裁判官はすすのついた石英のレンズをつける決まりになっていた。この習慣は何世紀も続き、1960年にフォスターグランド社、ハリウッドスターにサングラスをかけさせて宣伝したことから、ファッションとして人気が高まったと。すすのついた石英のレンズをつける、だからサングラスっていう、サングラスじゃないなそれな。隠すためにスースのついたレンズつけといて、ガラスのってやつでしょ。 最初っていうサングラス、まあね原型はあるそうだった。で次サンタクロース、サンタクロースが煙突から入ってくる話は、年末の掃除の際に子供たちにサンタクロースが贈り物を持って煙突から入ってくるからしっかり掃除しなさいと大人が都合のいいように作った話が元になっているとか、あり得る。次3億円、3億円の重さは1万円札のみで 38.7キロ。お、結構重いな。 38.7キロ、さすが3億円もありゃな。でもその程度かっていうのもその程度かっていう気もするけどね。3億円積んでも 38.7キロにしかまあならない。なんとか、はい、で、ジーターいきます、ジータレス読み、8番、おっさんが炭素中毒と。うるさいわ、もううっさいわ。おっさんじゃねえし、俺20代だし。おっさんが炭素中毒、一酸化炭素中毒、おっさんが炭素中毒、おっさんが炭素中毒だよね、おとがをあんまりね、言わなければ、一酸化炭素中毒だよね、一酸化炭素中毒ね、はい。で9番、さは砂糖醤油で、しが醤油で、すが酢醤油で、せが背油、そがソイソース。これだろ、俺でも知ってるぜと。体壊すよ、そんな入れたら醤油。醤油入れすぎじゃね、それ煮物じゃなくて醤油漬け作ろうとしてるんでしょ。でも味がもう酢醤油入ってんのに砂糖醤油も入れてるし、なんだよ背は、背油って、なんなのひらがなの背油っつうのは。でソはソイソースって、なんでそこでソイソースっつってんだよ。どうしちゃった、日本語じゃなくなっちゃってるんだよそれ。で10番、ギリギリ20代、もうおっさんでもいいよねと。ギリギリじゃないです、で次、戻りまして、シーチキン、シーチキン海の鶏肉とはマグロの油漬け、鶏肉同様低カロリー、しかも高タンパク、低脂肪であることからシーチキンと名付けられたと、あれ羽衣フーズが名前つけたんでしょ、あれシーチキンって。だからシーチキンっていうのは羽衣フーズのあそこしか言っちゃダメなんじゃないの、あれマグロの油漬けでしょ、ただの、で次シーラカンス、6000万年前に絶滅したと思われていた両生類の祖先シーラカンスがマダガスカル沖1938年に生きたまま発見、シーラカンスが生き延びてこれた最大の理由はまずかったからという。でもある意味そのなんつうの、食われないようにするためにはまずけりゃいいんで、だからなんつうのかな、魚の中でのブサイクさんですよね、もう特別ブサイクさんみたいな、もうあいつ無理だよって、いいよで頑張ってシーラカンスは生き延びたわけです。偉いじゃないですか。で次、ジキル博士とハイド氏っていうんで、イギリスの作家スティーブンソンは薬で善悪二重人格を分離する主人公が登場する異色小説ジキル博士とハイド氏をコカインの力を使って執筆したとされる。しかも3日未満、一晩の説もあるで書き上げたと言われる。一晩、そりゃもうそのウーリーってやってないと書き上げれねえですよそんなの。てかどんだけのスピードで書いてんだよ。もうなんか浮かんじゃっても止まんなかったんだろうな、もう。なるほど、次シクラメン別名は豚のまんじゅう、かつては根の部分が豚の食用にされていたためシクラメン、豚のまんじゅうっつうんだ。ほう、知らん。次ジャネーの法則、心理的時間は年齢に反比例するという説、すなわち1歳の時の1日は30歳の30日と同等、30歳の1年は赤ちゃんにとっての12日程度。赤ちゃんすごいな、おい、赤ちゃん、赤 赤ちゃん12日で30歳の1年と同じぐらいの心理的時間を、まあね、赤ちゃんにとってはだから、その赤ちゃんにとっての12日っていうのは30歳の1年だから、相当1日大事にしていかないと、寝てる場合じゃないですね、赤ちゃんもね。まあそういう意味ではないですけど、ジャパン、英語のジャパンっていうのはマルコポーロの東方見聞録に載っていたジパング黄金の島から来ている。で次、シャボン玉、シャボン玉が割れる寸前の膜の厚さ、シャボン玉が割れる寸前の膜の厚さは約 0.00001mm、 0が4つついて 1mm、 コンマ、コンマ、10、100、1000万、10万ですか、うん、なんで知ってんのこれ。で次、ジャンボ、19世紀の中頃パリやロンドンで人気を博したジャンボという愛称の象がいた。地上から肩までの高さが3メートルもある巨大なアフリカ象で、この象の巨大さに例えてとてつもなく大きなものをジャンボというようになった。マジかこれ、19世紀の中頃じゃ最近じゃん、そんな遠くないじゃん、これ知らないわ、これほんと、はぁ、あ、ジーター11番でもおっちゃん醤油を多くしちゃうでしょと、まあおっちゃんじゃないですけど、醤油多く、いや、するかも、濃いめかもしんねえ、確かに確かにそうかもしんない、でもね今はね、抑えめっていうかね、そのなんつうの、控えめにちゃんとしてますよ、醤油ぐびちゃびちゃにしたらっていう風にはしません。で、次ショートピース、国産タバコで一番きついのはショートピース、で次白黒グマ、白黒グマとはジャイアントパンダのこと、ジャイアントパンダって白黒グマっていうの、これ知らねえわ。で、ジンギスカン料理、生後1年以内の子羊の肉はラムと言われ、ジンギスカン料理に使われる。もうや、子羊、羊さんごめんなさいですよ、ジンギスカン食ってる人は、で、次すき焼き、すき焼きは好きな具を入れるからすき焼きというのではない。すき焼きのすきっていうのは農具のすきのこと。このすきを火に炙り、よく焼いてからその上に3枚におろしたハマチを並べて焼いて食べた。はぁ、農具のすきっていうのがありますけど、このすきを火に炙り、よく焼いてからその上に3枚におろしたハマチを並べて焼いて食べた。肉関係ねえじゃん。当時牛肉を食べる習慣がなかったので魚を焼いて食べていたよ。これを応用して今のようなすき焼きを食べさせる店が明治2年に横浜に初登場、やがて東京にもオープンした店は、美味しい肉が今すぐ食べられる意味で今金今半などと屋号に今を入れていた。今金今半いいのそれで、はあ、で鈴木実っていうやつ、日本人のフルネームで最も多い名前は鈴木実氏、以下は斉藤実、田中実、鈴木清、鈴木茂の順。これマジで実、なんでそんな実流行ったの、鈴木斉藤田中がまあ名字では高橋とかさ、なんかその辺、鈴木渡辺、ん、鈴木田中佐藤斉藤、まあ、なんかその辺がまあ名字の上の方だったと思うんですけど、で名前だとミノル が強いのか、ミノルで清志茂、これいつの統計なのか、統計っていうかあれなのか分かんないけど、へえ、ミノルがすげえ流行った時期があったんだ。で次スポーツ、カロリー消費の高いスポーツはマラソン、2300キロカロリー、うわ2300キロぐらい、まあ、あんだけ走っからそうなんだけど、そん なになくなるの。2300キロカロリーってすごいな。こうやって数字で出されると普通に成人男子の1日分のカロリーをマラソンやると飛んじゃうんだ。相当しっかり食っとかないとっていう感じだな、やっぱり。でラグビーのフォワードポジション600から 800キロカロリー、アメフトのバックス771キロカロリー。まあアメフトとかラグビーはまあ走りまくるんでね、あれも。なるほど。次セーラー服、セーラー服は元は水兵の制服、初めてセーラー服が着用された17世紀のイギリス海軍の水兵は肩の後ろまで髪を伸ばしており、入浴のままならぬ感情生活だったため長髪の汚れが服につかないように四角い大きな布を後ろに垂らしたのが始まり。はあ、なるほどね。だ、あの服が汚れないようなガードだったんですね、あの後ろのあの部分はね。なるほどね。で次、ぜんざいとしるこ。しるこは小豆のあんを汁状にして砂糖を加えて煮て、その中に餅や白玉を入れたものである。ぜんざいっつうのは関西と関東では違う。関西では粒あんの汁粉をぜんざい、粒あんのお汁粉がぜんざい。関東では栗餅、道明寺餅、白玉餅などに濃厚なあんをかけたものを呼んでいる。この汁粉とぜんざいかなり微妙だな。はあ、粒あんの汁粉をぜんざいって言ってたらおかしく感じるな。自分関西じゃないから関東なんで、粒あんの汁粉ぜんざいって言ってると変な気がするな。汁粉だな、粒あんの汁粉は汁粉だな。関西ではそれをぜんざいって言うんだ。確かに、なんだろう、白玉餅の上からあんをかけるとぜんざいになるな。汁粉じゃないな、それは汁状のあん、その粒あんとかのそういう汁に餅が入ってるのが汁粉みたいな。その上から垂らしてそのソース状、ソースみたいにあんをかけてる餅を食うとぜんざいなのかな。微妙だねこれ。で次、一つ戻ってセブンイレブン。登録商標の関係でセブンイレブンの表記でイレブンの部分がイレブンと N だけが小文字になっていると。これはあれじゃないの、セブンとイレブンって普通のその単語だから、ただそれ合わせただけだから、登録商標、商標登録、まあその関係だと何かちょっと特別な形にしなきゃいけないから、イレブンの N が小文字にしてると。ブルーレイとかもブルーって普通にね、の単語だから、ブルーレイっていうのを使ったらダメですよってなってるから、わざわざ、本当のブルーっていう単語を使わないブルーレイになってるんですよね、あれ。ブルーっていう単語、確かそんな感じじゃないの、セブンイレブン。同じような意味合いで、なんか N をあれじゃないの。でソーセージ、うわこれ知らなかった。ソーセージは直径の太さで種類が分かれる。20ミリ未満がウインナー、20ミリ以上36ミリ未満がフランクフルト、36ミリ以上がボロニア。知らねえ、マジか。20ミリ未満だったらウインナーソーセージなんだ。で20ミリ以上36ミリ未満だとフランクフルトソーセージなんだ。36ミリ以上がボロニア。36ミリ、3センチ6ミリ、3センチ6ミリって結構太いな。それボロニアって言うんだ。ボロニアには会ったことねえな俺。へえ。で、そうめんとうどんと、冷麦、小麦粉に食塩水を加えてこね、これに植物油を塗って細く引き伸ばし、日光にさらして干したものがそうめん。うどんは小麦粉に少量の水を加えて、水でこねて薄く伸ばして細く切ったもの。 もう全然違いますねこれ、そうめんとうどんはね、まあ全然もう元もともともう全然違いますけど、内容もね全然違います。冷麦は細打ちしたうどんを茹でて冷水で冷やし汁をつけて食べるもの。冷麦は細打ちしたうどんを茹でて冷水で冷やし汁をつけて食べるもの。じゃあ冷麦はうどんだな、 細打ちうどんってことでしょ。ただ細打ちうどんを冷やしただけだから、で従ってそうめんは温めて食べてもそうめんだが、冷麦は冷やして食べなければ冷麦とは呼ばれない。冷水で冷やして汁をつけて食わなきゃ冷麦じゃないんだ。あったかい、めあったかければ細打ちうどんなんだ。それややこしい、なんでそんなこと言うようにしたんだこれ。うるさいに、その商品うるさいに、何かあれなのかな、そういう風に言った方がなんか新しい料理っていう感じがするから売れるっていうあれだったのかな。冷や麦、なんで麦ってつけたんだろう。で次、そば。そばは江戸初期に朝鮮の僧元鎮でいいのかなが伝えたとされ、島根の出雲そば、信州の戸隠そば、わかんねえやで知られている。そば粉には一番粉二番粉とあり、一番粉は、最初にふるい取る白色の粉でさらしなという、二番粉は黒い色をしておりコクと風味がありやぶと言われている。そば粉にはつなぎとして山芋小麦等が加えられ店によって味が違う。朝鮮の僧が伝えた、ものなんだそばは。で次、ソルティードッグ。グラスの縁に塩をつけて飲むのが普通だが、つけずに飲むのをテールレスドッグ、尾のない犬とかブルドッグ、尾が極端に短い、からブルドッグと、分けて呼ぶ。ソルティードッグ、グラスの縁に塩ついてない、ついてないで飲んだらテールレスドッグとかブルドッグって言うんだ。なるほど。で次、大霧。キューバの大霧鉱山で作業員が暑さしのぎで飲んだのが始まり、大霧。ほう。次、タイじゃない魚。イシダイ、キンメダイ、アマダイ、アコウダイ、ブダイ、エビスダイっていうのはタイに似てるけどスズキ目タイ科には属さない魚。なんでそんな名前つけたの、つけたやつ出てこいって感じですよ。ややこしい。で、次ですね、ですね、自治体いきましょう。まずね、12、ハマチだったのかと。すき焼きは初めはハマチだったらしいですよ。で次13番、ジンジンジンギスカンって、まあ、あの歌ですね、歌いませんけど。で14番、そうか、新連れだったから貼ってくれたんですね、すいません、ありがとうございます。で、15番、乳麺とそうめんは言い方だけなのかなと。乳麺とそうめんは言い方だけじゃないんじゃね。そうめんは冷えてて乳麺はあったかいっていうイメージなんだけど、あれ違うのかな。で16番、おっちゃんのソーセージはどれくらい、ボロニアって書いてあるけど36ミリ以上、あ、これはあれか、直径の太さか。知らねえよ、知らねえ知らねえ知らねえ知らねえ、それは知らねえわ、測ったことねえし、そんなの。てかボロニアねえわ、ボロニアはないでしょ。あ、3センチ6ミリってどのぐらいなんだろう、わからんわ、全然わかんない。で17番、そうめんと冷麦は似てるよ、一緒って書いてあるけど、これだと違うっぽいよ。そうめんと冷麦って、あの、なんていうの、ここに書いてある説明だと全然違うよ、そうめんと冷麦。だってそうめんは小麦粉に食塩水を加えてこねて、これに植物油を塗って細く引き伸ばして日光にさらして干すんだもん、そうめんって。で ピアムディっていうのは細打ちしたうどんをつってる時点でもうそうめんじゃないもん。うどんを茹でて冷水で冷やして汁をつけて食べるものだって。そうめんと冷麦似てるよ一緒って書いてある。あ、ここに書いてあった、そうめんは温めて食べてもそうめんだからって書いてあった。ごめんね。じゃあ何、乳麺って何。うちあれだ、そうめん温めたら乳麺つって食ってたような気がするわ。乳麺ってなんだ。はい、で次、18番ゾロ目も知らんかったと。じゃあゾロ目読みましょうか、飛ばしちゃったんですけどめんどくせえから。 1234567999 だと、11111111で 1234567998 すると222222 1234567999 イコール3333。で 1234567999 イコール999999999。これ読まないと分かんないと思う。冷麦の温かいのを乳麺って言うんじゃねと21番。あ、そういうことか。で戻ります。レッスン、19番成熟した羊の臭さはガチって書いてあるけど、羊あんまりな、近くで匂い嗅いだことねえから知らねえけど、そうなんだ、ガチでくせえんだ。でも羊はさ、もうなんだろう、ずっと服着てるみたいになってるんじゃないのあいつ。ねえ、だから多分、あと多分ね、あいつねめいめい泣いてるんですけど、あれくせえんだと思うんですよ。くせえの訴えてんじゃないの、俺の毛そろそろ刈り取ってくんねえって、くせえんだけどっていう、クリーニング出してくんねえ俺ごとっていうぐらいの感覚なんじゃないのそれ。成熟した羊の臭さはガチでしょうね。でなんで19番さんは そんなになんか嗅いだことあるんですかね、わかりませんけど。で、20番、そうめんは冷たくても温かくてもそうめんって言うからと、自分読んでるくせに、分かってませんでした、ごめんなさい。次、タカアシガニ。日本の太平洋側に分布するタカアシガニは世界最大のカニ。大きいもので甲羅の長さ35センチ、甲羅の幅30センチ、足を広げると3メートルになる。足を広げると3メートル、どんだけすごいな、このバンツァー、バンツァーじゃないけど、へえ、甲羅 35×30 もうでかいっちゃでかいけど、それに足が3メーターついてんの、化け物だな。地球防衛軍で出てきてもいいぐらいだ。水深 200m から 300m の海底に住み、オスは食用とされるが大味でそれほど美味しくはない。あ、大抵なんかそういう風にでかいやつってうまくないですよ。で、次、タクシー。タクシーの正式名称は一般乗客、一般乗客旅自動車。どこで切りゃいいんだか分かんないな。一般乗客旅自動車っていうのが、タクシーの正式名称なの。でタクシー、東京、マリ町マリ町のスーキア橋タクシー、あ、スキア橋タクシーが6台の車で開業、1912年。6台の車でスタートしたんだ。でタクシーの幽霊。タクシーに乗った客が幽霊という怪談話の定番があるが、江戸時代にはカゴに乗る幽霊があり、大正には人力車に乗る幽霊話がある。あ、常にまあそういうのがあるんですね。でタクシー強盗。タクシー強盗のことも正式にはハイジャックと呼ぶ。で次、タコ。タコは他の魚に足を食べられた場合は再生するが、ストレスで自分の足を食べた場合再生しない。え、何それ。 他の魚に足を食べられた場合はナメック星人よろしくボカーンって再生するんだけど、まあ、そんなに勢いよくじゃないでしょうけど、ストレスで自分の足はまーつって食べた場合、てか食うのこいつ自分の足食べた場合は再生しないんだ。まあ自分で食ったからね、自分で食ったからいらねえってことでしょそれっていう感覚なんですかね、で、ダチョウ卵の大きさが、卵の大きさはダチョウが一番、長さ15から17センチ、直径は12から15センチ、鶏の卵で約18個分の中身が入っている。まあまあよくあのなんかテレビでたまにやりますよね、なんかね。次ダッコちゃん、ダッコちゃんの正式名称は木登りウィンキー。あいつウィンキーっていうの、てか木登ってんのあれ、てかダッコちゃんって言って通じる人が何人いるんでしょうか、あいつウィンキーって言うんだ。へえ。次タツノオトシゴ、タツノオトシゴのオスの腹には育児脳というものがあり、メスはオスと交尾後この育児脳に卵を産みつける。一度に約200個の卵が産みつけられ、約50日で卵が飼える。そして子供たちがある程度大きくなるまでそこで育てられ、子供が外部に出られる大きさになったら腹から産みの苦しみで押し出す。1回に押し出されるのは2から3匹なので、仮に全ての卵が孵化したら100回近くも産みの苦しみを強いられることになる。タツノオトシゴの腹、オスの腹ですからね、オスの腹に育児脳があって、大変だな。タツノオトシゴもメスはオスと交尾後に育児脳にほれほれって卵を産みつけて、あんたにその親権与えるから私別れるからっていう感じで子供だけ置いてってですよね。50日間育てて、じゃあそろそろ俺たち行ってるわって言った時に、大変なのは100回近くを生みの苦しみ、まあ、どんだけ大変なのかちょっと分かんないですけど、で次、あこれあんま読まない方がいいですかね、ダニ、ダニの最適温度が室温温度に近い20度から28度、ダニの数は普通カーペット、1平米、1スクエアメーターに、約300匹、畳1畳に約90匹、ぬいぐるみ1つに約1000匹、ソファー1つに約3000から5000匹、4畳半の平均の部屋で約1万匹と言われている。でもダニの大きさで考えたら1万匹って少ないって思うけどね、大していないでしょ、たかが知れてる感じがするけど、それでも最適温度にいる割には少ない気がするけどな。1メーターかけ1メーターに300匹しかいないでしょ、だって肉眼でよーく見ればいる、あの見えるぐらいのレベルの小ささですね。それが300匹しかいないのかって思うけどね、たくさんいるって思うかと思う人が多分多いんだろうけど、目に見えねえ、ほとんど見えねえぐらい小さいやつが300匹しか1メーター1メーターの中にいない、もう大していない気もするけどな、最適温度の割にはね。嫌だけど普通に嫌だけどね、嫌なことは嫌ですけど、タヌキ寝入り、タヌキ寝入りを英語で言うとフォックススリープでキツネ寝入り、なんだろう、何このかぶり、あの微妙なニアミス、なんでなんだろう、なんで日本ではタヌキ寝入りって言って英語圏、英語はフォックススリープなんだろう、キツネ寝入りなんだろう。まあ、日本で狐寝入りって言ったら根が被るからまあ流行んないですね。まあそうなんだ、なんでだろう、なんで狐寝入り、狐とタヌキ、あでも狐とタヌキが近いっていう感覚なのは日本人だからか、別に英語圏の人だったら狐とタヌキなんて全然被ってねえって感じか、これ日本人だからこの豆知識はあの通用するけど、英語圏の人だったら別に、なんだろう、まあ全然別物っていう感じでそういう風に言うのはまああれなんだけど、日本人だとタヌキとキツネってあのすごいなんだろう、その化ける たいな、ね、その動物のあれでちょっと被ってる部分があるからちょっと面白いんですけど、英語圏だとその面白さはないな。別にタバコのテスター、タバコの味を試すため日本タバコ産業ではテスターという厳重なタバコの味をチェックする専門の人がいる。まあ何でもそういうそのなんだワインの、ああいうどう忘れちゃったソムリエみたいなやつがいるんですかね、各銘柄別に1日100本から150本ぐらい試飲する。おマジかよ。試飲つっても本当にすぐ100本から150本を丸々吸ってたらもう全然もう半端じゃないですけど、まあ、少しなんでしょうね本当にね。ソムリエもちょっと取ってシュルルルルって、空気を含ませる飲み方してってやりますけど、でもさ、それでも多いですけどね、それでも多いけどね、はい、真っ黒って感じするね。大変だな。でその次タバコ1本っていう、やつで、タバコ1本で寿命が12分縮まると言われているって書いてあるから、もうどんどん縮まってますよタバコのテスターさんは。で、タマっていうやつ、サザエさんに出てくる猫のタマはワカメが拾ってきてから家族の一員になった。あれワカメ拾ってきたのタマ、へえ知らんかったそんなの。そうか、サザエさんのそのあのなんか謎だっけ、なんか昔ちょいと流行った本がありましたけど、あれだと書いてあるのかな。じゃあで次、行く前にジーターレス読み、22番、牛は見るけど羊は見ないなと。牛は見るけど羊は見ない、どこに住んでる方ですかね。牛も見ませんけど普通。で23番、人間でも3本目の歯が生える人いるよね。あそうなの、3本目の歯が生える人なんているの、まあ、いるかもしれないけどね。そうなんだ。で24番、ペニスの大きさはどれがトップかなと。これ何の話、何の話かわからん。で25番、今寝転がってる布団にはダニがたくさん。だって顔ダニっていうのもいるぐらいですからね。顔にだって顔のダニがいるらしいですよ。前になんかやってましたけど、てかそんなのでうわーって言ったって別にいたところで何の害もないしっていう感じで、逆にそれをいなくさせるために必死こいてる方が皮膚に悪いことしてるっていう感じですからね、うん、だからなんつうの、潔癖症にすればするほど自分の免疫とかそういう、防御力を減らしてることになるから逆にボロボロになっていくっていうね、だからアレルギーとかになるんですけどね、どんどん。で次26番、キツネのイラストは目をつむってるように見えるのが多いよねと。キツネのイラスト、キツネのイラストあんまり自分想像できないんですけど、あんまりそのなんだろう、頭に浮かぶほどキツネっていうのがのイラストが出てこないんですけど、目をつむってるように見えるのが多いって書いてあるけど、そうかね、なんか自分の場合はきっとこっちを見てるイメージなので、キツネって横真横を向いてると思ったらこっち見てるっていう感じのイメージだから、目つぶってる感じは、あそうか、まあ、キツネって言ってもな、そのキュービとかああいう関連のなんかちょっと現実のキツネから少し離れたところのやつだと目つぶってる感じのちょっと神秘的な感じのが多いかなっていう気はしますけど、うん、で、だんだん眠くなってきました。いい感じでやっぱ喋ってるといいですねこれ言ってると、うん、次たまやっていうやつは、打ち上げ花火での掛け声の定番はたまや、これは有名な花火屋の屋号だが、うん、有名ですよね。続いたのは一代限り、あそうなんだ、 当時重罪だった失火のため江戸を追放された。へえ、玉屋江戸追放されて一代限りなのによく打ち上げ花火で掛け声の定番にまで持ち上げたね。すごいね。次、玉ねぎやネギ。昔から玉ねぎやネギなどのネギ類は芳香性睡眠剤と言われ心地よい眠りを誘う効果があると伝えられる。これ分かりませんね。科学的にはどうなんですかね。で、次、たらこと明太子。どちらもスケトウダラの卵巣の加工品。タラコは塩漬けにするのに対して明太子は塩と唐辛子で漬ける、うん、でタラバガニ。タラバガニは足が8本しかないので分類上ではヤドカリの仲間。あら、そう。でこれ本当？チキンは左足の方がうまいって書いたんだけど本当かよ。なんで左足の方がうまいのよ。何それ、右足と左足で味が違うのこれ。本当か。でチャウチャウ、人気の高いチャウチャウ。鼻ペチャの平顔で、シワの多い犬だが昔は食用犬だった。もっともこのチャウチャウ今の愛嬌あると違って、愛嬌ある顔と違って昔は鼻の高い犬だったようだって書いてある。食用犬、まあ、日本では犬食わないですよね。で次、チャブ台。巨人の星全182話中ヒューマの父一徹がチャブ台をひっくり返したのはたったの1回。あー、すげーなー。1回しかやってないのになんかもう100回ぐらいやってる感覚ですけどね。なんかね、またチャブ台ひっくり返してるあいつで、チャブ台ひっくり返しマシンぐらいのあのなんだろうイメージなんですけど、1回なの。次、チューインガム。日本に初めて輸入されたのは大正7年、翌年銀座にリグレー会社アメリカが進出して本格的な販売を開始。はあ、チューリップ。チューリップの花の開閉は、開け閉め開閉は、温度熱によって、温度が高くなるとき高くなると花が咲き、温度が下がると花が閉じるので経熱性、傾く熱の性質と言われている。チョコレート。次、明治8年東京両国の風月堂が初めて製造販売したと言われる。本格的な製造は大正7年、森永ミルクチョコレートの工場化に。森永すごいな。森永やってんね。今日はトマで言ったら終わりにします。はい、スエツエバエ。熱帯アフリカのスエツエバエはトリバノソーマという菌を媒介することで恐れられる。スエツエバエ危ないですからね。トリバノソーマという菌が人体に媒介されると眠り病という怖い病気になり、神経が侵され昏睡状態となり死亡する。睡眠病とも呼ばれる、ね、スエツエバエは本当にスエツエなんでツエツエバエなんですけど、はい、トリバノソーマという菌を媒介するから危ねんですよこの灰、はい、で次、ツボハチ。ツボハチは1号店が8坪しかなかったから。これはなんか聞いたことあるな。これ本当なんだ、うん。で次、ティーンエンジャー。10代の若者を指して言われるティーンエンジャーは、実は13歳から19歳までのこと。11、12だからってことでしょ。ティーンっていうのは13から入るからってことでしょ。はい。で次、できちゃった婚。できちゃった婚のことを英語ではショットガンマリッジという。その昔ある娘の父に責任取って結婚しろとショットガンを持って脅迫されたから。はあ。次、テレビ CM。 昭和28年日本初の民放日本テレビが開局。最初に流れたのは成功者、服部成功ですね。成功の時報の CM。 あのこれね、なんかテレビで俺見たことあるわ、うん、初めての CM? なんかの番組で、まあてか日テレなんでしょうけどやってたの見たことありますね。確かね、やってたと思うよこれ。そうだな、テレフォンショッキング、笑っていいとものテレフォンショッキングの第1回目のゲストは桜田淳子。はあ。で、トイレの匂いを消すにはっていうんで、トイレの中でマッチをするって書いてある。そうなの。で次ドーナツ。ドーナツがリング型で穴開きとなったのは大量生産するため、生地に穴を開け棒を通して高温で揚げられるようにして、揚げ時間も一定となり大量生産も可能になり人手もかからない。あったまいい。で次トキ。日本には日本という学名がついている。これはまあ知ってる人は多いと思いますけどね、日本人なら。で次ドップラー効果。オーストラリアの物理学者クリスチャン・ヨハン・ドップラーの発見した、波源の運動と観測者の運動が波の振動数に関係があるという理論。ドップラーの原理は一定の調子で音を出す音源が観測者に近づいてくるときには高い調子で聞こえ、音源が遠ざかるときには低い調子で聞こえるという現象のこと。音調の変化を走っている急行列車の汽笛を駅のプラットフォームや別の列車で聞いたときに経験する。まあ、救急車とかパトカーとかが近づいてきた時も、そのなんだ、そういうドップラー効果、ね、感じることができますけども、経験することができますけどね、そういうことですね。ドップラーさんが発見したんですか。なるほど。で、次、ドナルド・ダッグ、ドナルド・ダッグ、ドナルド・ダッグのガールフレンドはデイジー・ダッグ。これはそこまで豆知識？デイジー。はい。どうなんでしょう。で、次、トビウオ。トビウオは胸びれに揚力を受けて海面上2から6メートルの高さをグライダーのように秒速10メートルから20メートルで、滑空する。飛距離は300メーターにも及び、そのスピードは漁船より速く時速約60キロ。トビウオすごいな。何？何、海面上2から6メートルってすんげえ高えじゃん。6メートルって何？どうしてそんなに飛べんの？どんだけミサイル上にバシャーって、海面上に飛び出れんの？6メーターって高えよ。2メートルも高えけど、すごいな。相当な速度でガシャーンって出て揚力受けて300メーターも飛ぶの？こいつ滑空すんの1回で、まあ、6メーター行きゃやるな。時速60キロ、飛びをちょっと尊敬するわ。飛びをすごいな。へえ。次トマト。甘いトマトほど糖度が高いので水によく沈む。あ、これもなんか聞いたことあんな。水に沈むやつのトマトはいいとか。なんかトマト以外にもなんかありませんでしたっけ、そういうの。スイカ？スイカじゃねえな。なんだっけな。なんかで水に沈むやつはいいってやつあったよな、確か。で、次、またトマト。トマトは果実ではなく野菜。アメリカでは野菜か果物かの議論が裁判になった。裁判？植物学者が野菜と定義して、農務省は果物という争いで、裁判所、トマトは野菜という判断を下した。トマトはナス科の野菜でビタミン A、B1、B2、C などが多く含まれる。高温を好み、霜に弱いので暖かい時期に栽培される。裁判で野菜ってことで、ナス科の野菜ですね。なるほど。で次、ドミノ。ドミノの一つの大きさは44ミリかけ22ミリかけ8ミリ。決まってんの、ドミノって。公式だよ。でもそうだよな、ドミノって記録を競うところがあるから、そのいくつ、一気にやったっていうね。だから公式のそのドミノの大きさがないとね、ダメでしょうね、多分ね。レギュレーションみたいなのがしっかりしてないと、うん、ありま ますね。なるほどね。で、次ジーター戻りまして、27番タマヤなんていう人見たことないと。まあ恥ずかしいですしね。でもタマヤ、あ、でもねまあ見たことないか、ないね、うん、サザエさんとかぐらいでしか言ってそうだけど。で28番トイレでマッチは聞いたことあるな、臭いガスが燃えるとかなんとかと。へー、そうなんだ。でもなんとなくなんか効果がありそうな雰囲気もするけどね。で29番ネトラジで流れた最初の CM は牛乳の CM。 あー、あのうぜえって言われたやつでしょもうさ、ネトラジでスタートするたびにまずその CM が入って、この CM なんだよこれっつってあったよね。そう、牛乳の CM ね、当時のネトラジね。とにかくライブドアはネトラジでそういう CM をそうやってね、まあタダでやらせてやってんだからっていう、聞こうもあれだしっていうんで入れたかったんだけど、すんげえ不評で結局やめたっていうやつですよね。あれ何年前ぐらいだっけ、あれねえ、ホリエモンが普通にライブドアのあれやってた時だから、いつだろう、でもそこそこ前ですよね。あと普通に なんか他にも CM 入ってたよな、不評、めちゃくちゃ不評だった CM、ネトラジの何かの放送を聞くたびに、再生するたびにっていうあのやつがありましたね。で、30番、バームクーヘンも棒で焼いてるんでしょと。バームクーヘン、まあ、棒にね、あ、どんどんどんどん塗りたくってって、層を形成していくっていうやつですからね。ドーナツの場合揚げるやつですからね。で31番飛び用とぶつかった人とかいないのかなと。いると思うけどな、だって普通に船の上でさ、バーッと走ってて、なんつうの、上からバシャンって出てきて、うーんって滑空してくるやつがザクッといきそうだよ。60キロだぞ、ちょっとしたなんかミサイル、うん、サイヤ人襲来みたいなやつになってるんですよ、ね。で、次トライアスロン、1987年のハワイオアフ島ワイキキで第1回大会が始まったトライアスロンは水泳、自転車、ランニングの3種で競う競技。この競技の距離の規定はないが、標準タイプは水泳 3.9 キロ、自転車 180.2 キロ、ランニング 42.195 キロ。過酷すぎだわこれ。トライアスロンってすごいな、やっぱりよくこれやるな、死んじゃうよこれ。どんだけカロリー消費するんだよ。で次ドラえもん、ドラえもんの誕生日が2112年9月3日で、身長 129.3cm、 体重 129.3cm、 ウエスト 129.3cm、 ヒップ 129.3cm、 足の長さ 129.3cm ちょっと待って、足の長さ 129.3cm、 身長 129.3cm なのに、パワー 129.3 馬力。これを高いと見るか低いと見るか。で 129.3 という数字は1970年代半ば頃の小学4年生の平均身長から取られているらしい。だからドラえもんの誕生日が2112年の9月3日だから1293が使われていると。とにかくドラえもんは1293だらけだということですね。で、ドラえもんポケットの道具の人気のベスト3はタケコプター、タイムマシン、どこでもドアと。人気のベスト3っていうか、あの知名度っていうのいい感じがしますけど ね。独裁スイッチとかじゃないの、独裁スイッチとか石ころ帽子ですよね。独裁スイッチ、石ころ帽子、あと何だろうな、もしもボックスかなっていう感じじゃないの、で次ドラえもんの尻尾、 ドラえもんの尻尾を引っ張るとドラえもんの機能は停止するとですよね。連載当初は姿が透明になっていたと。へえ、そうなんだ。で次、トラフグ。日本産のフグは約34種類、食用とされるのは小細フグ、関東地区一部では、ゴマフグというっていうのと、ヒガンフグ、トラフグ、マフグがあり、中でも体長70センチ近くなるトラフグはフグ料理の最上とされている。トラフグってなんか聞きますよね。他の聞きませんけど、でトランプ、トランプのスペードは剣、ハートは聖杯、ダイヤは貨幣、クラブは棍棒を意味する。日本では11から13が、ジャック、クイーン、キングだが、フランスでは VDR、 ドイツでは BDK で表されると。ん？ D って何？もう全然わかんない。フランス語とドイツ語全然さっぱりわからん。で次、ドリフターズ。ドリフターズはバンドですよね。イカリア長介がベース、新井中がキーボード、中本浩二がギター、高木ブーが、ギター、加藤茶がドラム、志村健がキーボード、うん、だってあれですよね、どう忘れした、ビートルズが来日した時の前座がドリフターズですよね、確かね。ビートルズと、それは確か間違いないと思うけど、続き行く前にジータ、32番、今体重 129.3cm って言った？と俺言ったかもしんない。全部センチって書いてある風に見えちゃったから 129.3kg ですね、体重はね。で33番、トライアスロンは普通の人は最初のでリタイアだねと。水泳 3.9kg ってもうそれすらきついよな。自転車 180.2kg っていうのもすごいね。これよくやるね、1日で。ほんと超人だね、トライアスロンできる人って。ものすごいスタミナだと思う。半端じゃないね。で、ドレミファソラシド、ドレミファソラシドはイタリア語。イタリア語なのこれ、知らなかった。へえ。で最後、トの最後、今日の最後です。トローチ。トローチに穴が開いてるのは喉に詰まった時でも息ができるようにと。まあボールペンの上っ側のところとか、とにかくちっちゃい子とかが飲み込んでも空気穴、その空気が通るところを作っといてやればとりあえず何とかなるっていうことで、穴が開いてるものっていうのは多いですよね、そういう意味で、穴を開けてあるやつっていうのは、あると思うんですけど、はい。というわけでですね、終わりにしましょう、はい。なんかこんな時間にもかかわらずですね、聞いてる人がそこそこいることにびっくりしますね。眠くないんですかね。自分は眠たいんですけど、明日平日ですからね。平日ですけど、自分の場合なんだろう、会社の慰安旅行のあれがあるんで、なんだろう、ゆっくりできるから今日はちょっと配信してみたんですけど、はい、明日は別にもういない、家にいないし泊まりなんで、まあそんな感じですね、はい。というわけで、ジータ最後読んで終わりにしましょう。34番、自転車 180km を1日は無理だろう、4000kcal くらい持ってかれるねと。だって自転車をさ、ロードバイクでさ、何十キロっていう速度出して走るんだぜ。だって競輪の人たちとかすんげえ速度で走るんでしょ、あの人たち。車より速かったですよね。トライアスロンって何日でやるの、全然知らん。1日でやってるイメージなんだけど。35番、明日は旅行先から配信かって書いてあるけど、まずパソコンがないね。真面目な話してもしょうがないけど、ちょっとですね、コンパニオンの姉ちゃんと遊んできますので、じゃあ、はい。 というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと、とりあえずですね、まあ、適当に話しました、はい、うん、結構ですねためになりました自分の中では、意外とこういうのこういう知識好きなのでですね、雑学、豆知識好きなので、これはですね自分のためにやりたいなと、とりあえず最後まで読んでいきたいなと、思います、はい、というわけで終わりにします、ありがとうございました。じゃあ、切りたいと思います。ではさようなら、この辺でと、マイクは切りましょう、はい。